今日は詩篇38篇とピラモン1章を通して共に恵みを分かち合っていきたいと思います。詩篇38篇は、主よ、あなたの大きな怒りで私を責めないでください。あなたの激しい憤りで私を懲らしめないでください。あなたの矢が私の中に突き刺さり、あなたの手が私の上に激しく下ってきました。このようにですね、本当に主から責められているような気分がして、激しい怒りで本当に懲らしめられている、そのようにもう本当に矢が自分の中に突き刺さって、主の御手が自分の上に激しくこう重くのしかかっている、その憤りのため、私のうちには完全なところがなく、私の罪のため、私の骨には健全なところがありません。本当にその在籍感の中で打ち砕かれて、本当に弱り果てて、もう本当に骨が砕かれたような、もう本当に肉がこう破壊されたような、私のトガが私の頭を超え、重荷のように、私には重すぎるからです。本当にこのようにトガの在籍感、そしてもう本当に自分はもうダメだと、もう失望感、絶望感、そのようなことを詩篇のダビデの賛歌、この38編では表しています。私の傷は悪臭を放ちただれました。それは私の愚かさのためです。私は鏡深くうなだれ、一日中嘆いて歩いています。本当にこのように一日中うなだれ、もう嘆いて、もう苦しめられ、そのように罪というものはそのように、こうあるわけですよね。私の腰はやけどで覆い尽くされ、私のうちには完全なところがありません。私はしびれ、砕き尽くされ、心の乱れのためにうめいています。もう本当にそのような苦しみの中、絶望の中、うなだれて、もう嘆いて、そしてもう本当にこのように骨が砕かれたような、もう突き刺さって、そのように激しくこう責められている、そのような気持ちでずっと生きているわけですよね。主よ、私の願いはすべてあなたの御前にあり、私の嘆きはあなたから隠されていません。私の心は罠なきに罠なき、私の力は私を見捨て、目の光さえも私にはなくなりました。そのように心には罠なきがあって、もう本当に自分の力が自分を見捨てたように、もう目の光さえもなくなって、本当にもう絶望の中、暗闇の中を生きている、そのような気分です。私の愛する者や私の友も私の悩みを避けて立ち、私の近親の者も遠く離れて立っています。私の命を求める者は罠を仕掛け、私を痛めつけようとする者は私の破滅を告げ、一日中欺きを語っています。本当に一日中欺けられ、本当に罠が仕掛けられている、もう破滅、もう盗んで殺して滅ぼす、その勢力に昼も夜も苛まされるわけですね。しかし私には聞こえません。私は耳の聞こえないもののように、口を開かず話さないもののよう、まことに私は耳が聞こえず口で言いを表さない人のようです。それは主よ、私があなたを待ち望んでいるからです。我が神主よ、あなたが答えてくださいますように。本当にこれが希望ですよね。私たちには主がそれを代弁してくださる、その中間者、そのミディエーターがいるというふうに書いてあります。そしてこの罪の罰を誰が私たちのために背負ってくださいましたか。それは子羊イエス・キリストが負ってくださいました。本当にこのように突き刺さられ、本当にこの矢が自分の中に突き刺さったような、本当にこのようにもう身怒りが自分の上にあって、もう全て支払った、私は乾く、このようにイエス様も十字架で全ての罰、罪の罰、それを全部受け取られ、このようにダビデのように私たちを苦しまなければいけなかったのを、全部その怒り、その責め、その憤り、その懲らしめ、全部イエス様が受け取ってくださり、テテレスタイ、全て完了した、そのようにもう全てを支払ってください。だから私たちは本当にこのイエス様の血潮によって洗い 清められ、父なる神様の御前に行けるこの恵みというのは、もう計り知れない恵みです。本当は私たちこのようにもう大きな怒りで、もう責められて、激しい怒りで懲らしめられ。だけれども、イエス様が身代わりとなって懲らしめられてくださり、イエス様が代わりに突き刺されてくださったことによって、私たちは本当に健康で癒され、平安で生きることができるようになりました。そのようなもう健全なところがなく、もうそのもう昼も夜も苦しめられる。そうすることによって骨が健全なところがない。だけれどもその打たれた打ち傷によって私たちに平安があって、もう癒しが望む。ああ主よ、なんという恵みでしょう。本当にこの世に一日中嘆いてあるんで、もう本当にもうこの心が乱れ、そのようにもう罠なき、もう目の光さえもなくなり、本当にもう一日中かがんで、ああもう私はもう捨てられた、ああ私はもう救われない、そのようにもうそのような気持ちで一日中生きていたのを、今度はイエス様が、いや私があなたの身代わりとなって突き刺されたよ、私があなたの懲らしめをすべて受け取った、全部支払って身代わりとなってくださいました。それを本当に主が私たちに答えてくださったんですね。これがあなたのための、神は実にその一人子をお与えになるほどに私たちを愛してくださいました。一日中私たちはこのように痛みつけられ、本当に破滅され、盗んで殺して滅ぼされる。本当に昼も夜もその悪しき者たちは私たちをどうにか滅ぼそうと何とか頑張っています。だけれども私たちこのように命を求めるそのような勢力がかかってきますけれども、イエス様が今も私たちのために祈ってくださっておられます。私の足がよろけるとき、彼らが私のことで喜ばず、私に対して高ぶらないようにしてください。私はつまずき倒れそうであり、私の痛みはいつも私の前にあります。このようにいつも自分の痛みがあって、もうこの自分の咎を言い表し、私の罪で私は不安になっています。本当にもうその悔い改めても、もうその許されたっていう心気持ちがしない。もう本当にその不安になって、いくらそれをやったとしても、もう自分が打たれて、だけれども唯一それを解決できるのはイエス・キリストの血潮だけです。本当にイエス様の血潮が私たちの中に入ってくるとき、そのとき私たちは本当の心の平安を得ることができます。声を安心しなさい、私があなたの身代わりとなった。そのように本当に心の奥深いところから、そのような平安と、そのように、ああ私を見捨てないでください、そのようではなくて、ああ主よ、どうして私をこんなにも愛してくださるのですか、我が神は私から遠く離れないでくださいじゃなくて、どうして私をこのようにいつも祝福してくださるのですか。それは私たちがこのようにイエス・キリストの十字架の血潮によって大きな憐れみと恵みとを受け取ることができたからです。だから私たちがこのように怒られ、責められ、激しい憤りの中で懲らしめられる、それをイエス様が、すべて私は乾く、本当に捨てられ、そして憤りを、激しい憤り、懲らしめられ、突き刺され、そしてその上に激しく下って、もう骨骨がもう全部砕かれたような、そのような苦しみを通ってくださいました。だから私たちは本当に主よ、心から感謝します。そして私のこの受けた恵みを忘れないで、他の人も憐れむことができるように助けてください。そのように私に与えられたこの大きな恵みを忘れないで、本当にこの大きなこの祝福を忘れないで、そして他の人にも与えたい。これがピレモン書ですよね。ピレモンを見てみますと、本当にピレモンはこの、ピレモンじゃない、オネシモですね、はこのピレモンから逃げ出したこの奴隷がいました。 このオネシモというこの人がピレモンの手紙に出てくるんですけれども、本当にこのオネシモという人はですね、このピレモンの奴隷だったんですけれども、その奴隷がですねピレモンから逃げて、そしてその獄中の中でですねパウロと出会って、パウロによって福音が聞かされ、そして救われる、そのようなこととなりました。だけれどもこの当時ですね、この奴隷が逃げるというのは死罪に当たるもので、本当にものすごい重罪だったんですね。なぜかというと奴隷というのはとても貴重なその財産です。だからそれを盗まれたり、それがなくなったりすることはとても非常に大きな損失だったわけです。だからピレモンにとってもこのオネシモが自分から逃げたっていうのはとても大きな損失でした。だけれどもこのピレモンの手紙を見てみますと、キリストイエスの囚人であるパウロおよび兄弟テモテから、私たちの愛する同労者ピレモンへ、また姉妹アビア、アルキポ、このあなたの家にある教会、私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安があなた方の上にありますように。本当に私たちもそのようにもう本当に神様に捨てられ、そして苦しめられ、もう本当にそのように神様から離れ、そのような運命にあったにもかかわらず、主イエスキリストのその憐れみによって、その恵みによって私たちに豊かな平安が与えられたことを感謝します。いつもそれを思い出させてくださいますよね。ああ恵みと平安があなたの上に今日もありますように、私たちの上にその豊かな平安と豊かな恵みが私たちの上にあります。なぜならそれがイエス様がしてくださったことだからです。私は祈りのうちにあなたのことを覚え、いつも私の神に感謝しています。それは主イエスに対してあなたが抱いている信仰と、すべての生徒に対するあなたの愛とについて聞いているからです。本当にこのイエス様から受けたこの愛を、そしてまた他の人にもその愛を分け与えていたわけですよね。そして私たちの間でキリストのためになされているすべての良い行いをよく知ることによって、あなたの信仰の交わりが生きて働くものとなりますように。私はあなたの愛から多くの喜びと慰めとを受けました。それは生徒たちの心が兄弟よあなたによって力づけられたからです。そのように主の恵みと主の平安とで本当に満たされ、癒され、そして本当にそれが溢れ流れている生徒たち、他の生徒たちもそれによって喜びと慰めと、もう強められ力づけられた。そのようにピレモンありがとう、そのように主の恵みがあなたを通して満ち溢れていることを感謝します。そのようにですね、本当に心から感謝しました。だけれども私はあなたのなすべきことをキリストにあって少しもはばからず命じることができるのですが、こういうわけですからって、もうこの使徒としてでですね、このパウロはそのように命じることもできましたんですけれども、むしろ愛によってあなたにお願いしたいと思います。もう本当にパウロも主の愛が満ち溢れています。そのように主がこれをやることを喜んでいるからこれをしなさいということもできますけれども、愛によってお願いして年老いて、今はまたキリストイエスの囚人となって、本当に牢屋に、このようにこの牢屋の中に獄中にいるパウロですけれども、獄中で産んだ我が子オネシモのことをあなたにお願いしたいのです。それでオネシモがその逃亡犯として捕まったと思います。そしてその捕まったところにたまたまそこにパウロがいて、パウロがもういつもパウロは福音を述べ伝える、そのような方だったので、もうオネシモに福音を述べ伝えました。主イエスキリストが本当に私たちの罪のために苦しめられ、そして懲らしめられ、そして私たちの咎のために本当に差し通された。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちが癒されるためである。 おねしもはそれを喜びを持って受け入れました。もう喜びあふれ、本当になんという恵みでしょう、なんという愛でしょう、それを受け入れて、それがこの生まれたわけですよね。新生、もうこの新しい命、イエス・キリストの新しい心、新しい霊で満たされたわけです。我が子オネシモのことをあなたにお願いしたいのです。彼は前にはあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。そのオネシモをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。もう本当にそのように、このオネシモがピレモンの奴隷だったので、それを多分告白したと思います。私はピラモンという主人に仕えていました。だけれどもこのようにちょっと苦しくなって逃げてしまいました。そして、まあ、捕まって今ここにいますって多分そのように言ったんだと思います。だからじゃあ私がピラモンを知っているから、この手紙とともにあなたをピラモンのもとに返してあげる、そのようにしてこのピラモンの手紙が書かれました。そして私は彼を私のところに留めて福音のために獄中にいる間、あなたに代わって私のために仕えてもらいたいとも考えました。あなたの同意なしには何一つすまいと思いました。それはあなたがしてくれる親切は強制されてではなく自発的でなければいけないからです。だからこれを強制することもできました。だけれどもパウロはその命じたり強制したり強いるのではなく、愛によってお願いし、本当に自発的にその主の愛と恵みと喜びによって本当にそれを進んでやってくれることを願っていました。そして彼がしばらくの間あなたから離されたのは、多分あなたが彼を永久に取り戻すためであったのでしょう。もはや奴隷としてなく奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟としてです。このように奴隷として彼をもう扱うのではなく、奴隷以上の神の子供、そして神様にキリストにある家族として、兄弟として受け入れるチャンスとして主が与えてくださったと信じます。そのように語ったわけですよね。特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、肉においても主にあってもそうではありませんか。そのようにですね、私たちもこのように憐れみを受けたのだから、互いに憐れみを施そうではないか。結局それがポイントなわけですね。ですからもしあなたが私を親しい友と思うなら、私を迎えるように彼を迎え合ってください。ある意味ではオネシモもすごく怖かったと思います。自分の主人ですから、奴隷の身分として主人がすごく怖く、ある意味では先ほどの詩編38編のような心だったかもしれません。ああ、もう私はもし捕らえられたらもう本当に死刑に値するその死罪ですから、だから本当に恐ろしい、怖い、ああどうしよう、もう私の人生終わった、そのように思っていたかもしれません。だけれどもパウロは、私を迎えるように彼を迎え合ってください、そして神様もイエス・キリストを迎えるように私たちを迎え入れてくださっておられます。この幕屋を見てみてください。この幕屋でも誰がこの確認をされますか？その罪を犯した人が確認されるのではありません。その羊が受け入れられる、その生贄が受け入れられるかどうか、それが確認されます。だから本当に私を迎える、パウロ、もう本当にこのピレモンもパウロに、もうパウロはもう自分の命の恩人のようなお方です。だから本当に私を迎えるように、このオネシモも迎え入れてください。そして父なる神様もイエス様を迎え入れるように私たちを迎え入れてくださいます。それが福音の真髄です。それがグッドニュースです。それがあまりにも ありえない。それを考えてみてください。それを例えば何かそういうふうなことを信じることによって大統領の子供となれる、信じられません。なんでそんな明日から人生が変わってしまう、そのような劇的な変化、その劇的な変化をもたらすのがこの福音であり、イエス様の十字架の贖いです。だから本当にこの、もし彼があなたに対して損害をかけた、負債を負っているのでしたら、その請求は私にしてください。そのように私たちが罪のために懲らしめられ、苦しめられ、痛みつけられ、差し通らされなければいけなかったのに、イエス様が私たちのために差し通され、その代価を支払ってくださいました。ある意味ではパウロはイエス様がしてくださったことを、その憐れみの心をこのオネシモにかけ、そしてピレモンにもそういうふうに、あなたもオネシモに憐れみの心で接してください。そのようにですね、福音が生きた形として、昨日も教えていただきましたプラレとして、この愛の実としてですね、本当に、として現れているわけですね。そしてこの手紙は私パウロの実質です。私がそれを支払います。あなたが今のようになれたのもまた私によるのですが、そのことについては何も言いません。私たちも主の恵みによって今の私たちになることができました。その恵みを私たちも他の人に与える、私たちも無償で受けたのだから、私たちも他の人に無償であげなさい。ただでもらったんだから、ただで与えなさい。そのようにこのグッドニュース、本当に知れば知るほど素晴らしいこのグッドニュース、本当にこの昼も夜も、もう一日中、38編のように一日中そのように苦しめられた人であればあるほど、この十字架の贖い、この罪の許し、この子羊の代価というのは大きく感じることができます。本当にこの霊の世界を知っていて、もうこの悪しき者がどうやってか私たちを昼も夜もこの苦しめ、もう本当にこの敵というものは反対者です、反逆者です。だからそのもうどうやったら盗んで殺して滅ぼすことができるのか、私たちの脳を使って昼も夜もそれを考えています。もうそれをどうにか、もう座ったら立ちたくなる、立ったら座りたくなる、あっちに行こうと思えばこっちに行きたくなる、こっちに行こうと思ったらあっちに行きたくなる、もうどうにか反対して私たちをどうにか苦しめて滅ぼして、それが律法の呪いなんですね。それ申命記28章にも書いてあります。これが悪魔サタンのこの働きだからです。だから昼も夜も私たちを苦しめます。だから私たちは本当にこの憐れみで解放され、許され、守られ、本当にこの祝福されたのなら、このグッドニュースを他の人にも知ってほしい。もちろん全ての人が受け入れるわけじゃありません。なんだよそれ、もうバカバカしいとかですね。だけれどもある人に語ると涙を流しながら、なんというありがたいこと、もう私も道端で福音を語って、その人がいきなり泣き出したので、私もびっくりしました。どういうことですか。もう聖霊様がその瞬間触れてくださいました。もう本当に何で分かんないんです。とにかく感動する、そんな、なんか愛を感じるわけですよね、主の愛を。本当にそのように愛によってあなたが解放されたこと、その恵みを忘れないようにしてください。それをそれをピレモンに頼んでるわけです。これ今すっごい福音を実践する素晴らしいチャンスです。そのようにパウロがピレモンに語っているわけです。そして、兄弟よ、今主にあってあなたから益を受けたいのです。私の心をキリストにあって元気づけてください。このようにもうオネシモもあなたに本当にその愛と憐れみを受けることによって、その主の愛を、主のこの心を体験することができるようにしてください。元気づくわけです。もう命のもう満たされるわけです。なんという憐れみ。もうピレモン様、 ついていきます。そういうふうになりますよね。本当にそれをパウロ先生はぜひそのようにやってくださいということですよね。確かに大きな損失もあるでしょうけれども、それは全部私が払うから、ぜひこのおねしもを本当に主にあって育てて、主にあって用いられるそのような兄弟としてこのように働いてくださいということですね。私はあなたの従順を確信してあなたにこの手紙を書きました。私の言う以上のことをしてくださるあなたであると知っているからです。もう本当にこのなぜならそれ以上のことをやるんですか。なぜならそれが満ち溢れる喜びだからです。満ち溢れる感謝だからです。本当にこの詩篇38編の時にはもう苦しい、もう本当にもう一日中もう死ぬような思い、骨全部の骨が砕かれる、そのような重くのしかかったそのような感じなのに、主が私たちのためにテテレスタイ、我が神我が神どうして私を大見捨てになったのですか。それは私たちがアーバーアーバー、どうして私たちをこんなにも祝福してくださるのですか。そのように言うことができるためです。それにまた私の宿の用意もしておいてください。あなた方の祈りによって私もあなた方のところに行けることと思っています。キリストイエスにあって私と共に囚人となっているエパフラス、あなたによろしくと言っています。私の同僚者たちであるマルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしくと言っています。主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように。ただの知識ではなくあなた方の本当に内なる人が作り変えられますように。そのように私たちにこの霊が、この霊が守られ、この霊が新しく作り変えられますように。そのように、ただの賜物じゃなくて本当にもう愛によって私たちの心が奥深くから憐れみ深く、父なる神様が憐れみ深いように、本当にイエス様からその憐れみを受けたように、私たちも憐れむことができるように助けてください。いつですか？このような時にです。もうピレモンがオネシモどうしてやろう、あの逃げた奴隷、そう思っていたかもしれないです。だけれどもこの帰ってきたオネシモに本当に父なる神様が放蕩息子を抱きしめ口づけしパーティーを開いてくれたようにピレモンもすることができたでしょうか。パウロはそれを願ってこのようにピレモンへの手紙を書きました。だから私たちも同じように本当に主よ、私たちをこのように憐れんでくださったことを感謝します。あの詩篇38編をエジプトにいた頃を思い出す必要がありますよね。エジプトのことを思い出せ、本当に私もこの昼も夜もこの責められ苦しめられ、もう本当にもうリアルにその悪しきその勢力と戦っていたことを覚えています。もう本当にもうありえない、もう気が狂いそうになるぐらい昼も夜も攻撃され、もう本当に責められ懲らしめられ、だけれども主が私を自由にしてくださいました。それはテテレスタ、私が全て支払ったよ、あなたは律法の下にいるのではなく今恵みの下にいるのだから。だからといって私たちがもう本当にもうでもこのようにもうおねしもお前覚えとけよ、そんな風になったらそれはもう全く恵みを受け取れていません。だけれどもその恵みのゆえにおねしもにも主の憐れみと主の本当にその愛がおねしもにもありますように、そのようにパウロが願った。それは今イエス様が天で今私たちのためにも祈っておられることです。彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのです、弱いのです、助けてあげてください。そのように私たちのために今も祈ってくださっておられます。それがイザヤ53章にもうイエス様が十字架にかかる7 200年も前に予言されて、それが今も、まあ、新約聖書ではもちろんそれが書いてあります。天で右の座について、それを昼も夜も私たちのために祈っておられることを感謝します。私たちもこれを覚えて今日祈っていきましょう。本当に今日私たちがこのような、本当はこのように責められ、このように激しい怒りで懲らしめないでください。もうそのような、もう昼も夜も、もう本当に立ったら座りたい、座りたら立ちたい、もう本当にいつもそのような、もう呪いですよね。もう本当に平安もない、もう感謝も賛美も何も出てこない、もう目も暗くなり、本当にもう何も見えない、もうそのような状態から主が私たちを解放してくださいました。これを思い出せ。たまに私も思い出すと恐ろしくなります。あんな状態でもうずっと生きてたら私はもう完全に崩壊していた。だけれども主が私を憐んでくださいました。この大きな恵みを語り告げなさい。この恵みをあなたは実践しなさい。これを必要としている人がまだ日本にたくさんいるから、無視されても笑われてもそれでも述べ伝えると涙を流しながら感謝する人もいるんです。ここだから選ばれた民がこの町にもたくさんいるから、あなたはこの町で福音を述べ伝えなさい。それでいいんです。主に選ばれた、主が召してくださるそのような人々がいることを信じて述べ伝えます。本当にそれをずっと続ける。本当にまだその福音を聞きたいと願っている人々が福音を聞くことができますように、みんなで祈っていきましょう。主の皆を呼んで祈っていきましょう。主、主、主、ハレルヤ、主を感謝します。本当にこの私たちが責められ懲らしめられ、本当に突き刺さるような、そしてもう本当にこの死ぬような、そのようなもう一日中嘆いてうなだれて歩いて、本当に私たちが心の乱れのためにうめいて、そのように本当に嘆きが、心の罠泣きが、もう本当に弱り果て、目の光さえもなくなり、本当にこのように捨てられ、一日中もう私たちが滅ぼされるような、そのような時があったことを今日思い出します。主よ、そのような私たちを憐れんでくださり、聖霊様を注いでくださり、恵みと平安によって私たちを解放してくださり、本当に私たちを助けてくださり、救ってくださった、この恵みを心から感謝します。私たちが本当につまずき倒れそうで、本当に不安になって、もう私たちがこの弱り果て、もう見捨てられたよ、主が遠く離れているような、そのような気持ちになる時にも主が私たちを助けてくださり、私たちを救ってくださった、私たちが放蕩息子のように本当に帰ってきた時に抱きしめてくださり、口づけしてくださり、パーティーを開いてくださった、この大きな恵みを今日思い出せた、この恵みを心から感謝します。私たちを憐れんでくださったこの恵みを忘れないように助けてください。そしてそれを他の人にも、本当におねしものように私たちに損害をもたらすそのような人にも、本当に憐れみ深く、そのように恵み深くできるように、主よ私たちを助けてください。今日主が私たちのために今も祈ってくださっていることを思い出します。主が祈ってくださり、聖霊様も私たちのうちで祈ってくださっていることを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。すべて主にお返しします。感謝します。